清水達也祭話天女の羽衣。昔々のこと、駿河の国の美保松原近くに一人暮らしの漁師が住んでいた。白漁と言った。海へ出て魚を取ってその日その日を送っていた。この男、漁をすることのほかはこれといって取り柄もない。30過ぎたというのに嫁もない。朝早く白漁は釣り竿を担いで家を出る。東の白い空が水平線の向こうから次第に海との境をはっきりさせる頃、松林のずっと先に浮かび上がっている黒富士が山頂から輝き出す。美保の松原から眺める朝の富士は、それはきりっと美しく神々しい。白漁は富士山に向かって手を合わせる。富士のお山よ、オラに嫁を世話してくだされ。富士山に遠くの方から願をかけるみたいなことをしてみたり、上ごとみたいにブツブツ、嫁っ子が欲しいなんて言ってみたところで、どうにもならん。白漁には親兄弟も親戚もない。それに出て行くところは海しかないのだから、嫁の探しようもない。それで白漁は毎朝毎朝、嫁っ子が欲しいなぁとつぶやきながら、釣り竿を担いで砂浜をザックザクと歩いて漁に行く。そんなある日のことだった。おら、嫁っ子が欲しいな。いつものようにつぶやきながら、白漁は松林の中を歩いていた。すると、どこからか何とも言えないいい香りが、ほんのりと白漁を包むように匂ってきた。そのうちに、ヒュルルン、ヒュルーン、琴糸を弾くような音がした。二つ、三つ、四つ。音は松の枝を縫うように走り、空の彼方へ消えていった。はてな。白漁はいい香りにうっとりしていたが、その音を聞いて小走りに松林を抜け、磯端に出ようとした。松林が途切れたあたりに、枝ぶりのいい大きな松が2本、寄り添うように立っている。海の方へ枝を伸ばしている松の低い枝に何かが引っかかっていて、風にひらひら舞っている。近寄ってみると、薄青く透き通った布だった。手に取ってみると、まるでふんわりと天にでも舞い上がりそうな軽い柔らかな布だった。香りといい、色艶といい、肌触りといい、何とも言えん布だわい。こりゃええもん拾った。白漁は布を懐に押し込み、磯端に出ようとしてはっと立ち止まった。海に誰かがいる。跳ね上がる水がキラキラと光る。海の中で踊るように水と戯れているのだった。まもなく海からすっと抜け出すように浜に上がってきた。あれ?白漁は自分の目を疑った。若い娘であった。長い髪が濡れて背に張り付いている。ほっそりとした白い体が眩しい。白漁は2本の松の木の陰に隠れて、なぜか体がガタガタ震えてくるのを感じながら覗き見ていた。娘は浜に脱いであった着物を手早く身につけた。そして白漁が隠れている松の木の方に近づいてきた。海に向かって伸びている松の枝の前まで来て、急に落ち着きを失ってつぶやいた。確かにここにかけておいたはずなのに、どこへ行ったのかしら。娘はしきりにあたりを探している。隠れている白漁は、さっきからガタガタガタガタ震えが止まらない。すぐそばに、未だかつて見たこともない美しい人がいる。探し物が見つからず、ひどく困っている様子であった。 白鳥はたまりかねて松の木の陰から飛び出した。娘は目の前に突然現れた男に驚いた。そして白鳥の懐からこぼれるように垂れ下がっている薄布を見た。あ、それは私の羽衣。白鳥は慌てて薄布を懐に押し込んだ。こりゃここでわしが拾ったもんだが。どうぞお返しください、娘は悲しそうに言う。白鳥はそんな娘の顔を見て少しばかり気の毒な気がしたが、羽衣を返したらこのきれいな娘はすぐどこかに行ってしまう。そうさせてなるものかと思った。こんなきれいな布、今まで見たこともないから持って帰って大事にしようと思ってな。羽衣とあればなおさらのこと、うちのええ宝になるわい。返すわけにはいかんの。娘はますます悲しくそう言う。お返しください。私はそれがないと天に帰れません。天に帰るとは？私は天女。姉たちと一緒にここに降りてきて、私が水遊びに夢中になっていましたら、姉たちはもう先に帰って行ってしまいました。どうぞ羽衣をお返しください。それを聞いて白鳥は、そうか、さっきの音は天女たちが舞い上がっていく音だったのか。天女なら美しいはずだ。こいつは返してなるものか、と思った。帰るところがないのなら、わしのところへ来るがええ。天女は白鳥の冷たい仕打ちに、しおしおとその場に崩れるようにうずくまった。お返しください。お返しください。小さな声で繰り返しながら泣いた。泣かずともええが、さあ、わしの家に来るとええ。白鳥は泣いている天女の手を取って、引きずるように家に向かって歩き始めた。こうして天女は仕方なしなし白鳥の嫁になった。白鳥は有頂天だった。ウキウキそわそわ、毎日が嬉しくて楽しくてたまらない。朝、漁に出るのも遅くなった。天女が釣り竿とビクを差し出して、行ってらっしゃいませ、と言うと白鳥は少しばかりの別れがつらそうに、重い腰をしぶしぶ上げる。お前も連れて行きたいが、などとブツブツ言って出かけていく。白鳥が出て行った後、天女は家の中をあちこちと探してみるのだが、羽衣はどこに隠してしまったのか見当たらない。日は5日、10日と経った。いくら探しても見つからない。天女はもうどうすることもできないままに、ずるずると日を重ねていた。白鳥がいくら大事にしてくれても、心は天に帰ることばかり。時々空を見上げて、私は天女。このようなところにいつまでもいるわけにはいきませぬ。でも羽衣がなければ帰るに帰れないし。ああ、私はどうしたらよいのでしょう。深いため息をついては悲しんでいた。白鳥のところへきれいな嫁が来た。絵から抜け出したような美しい嫁が来たことはすぐ村中に知れ渡った。何でも天から降りてきた嫁っ子じゃそうな。天女とかいうことでの。そんなら空を舞うくらいのことはできようが。おら、あの嫁っ子が空を見上げてなんだか悲しそうな顔してるのを見たことあるが、ありゃ在所恋しさからかの。村人たちは夜と触るとそんな噂に花を咲かせていた。中には天女を見に白鳥の家の周りをうろつく者もいる。家の中を覗き込む者もいた。そんな男たちの中に一人、毎日のように天女の様子を見にやってくる者がいた。村外れに住んで、白鳥と同じ年になる 飲んだくれの百姓だった。国領と言った。この前まではこの村うちに30過ぎても嫁の来手がない男は白領と国領の2人だけだった。飲んだくれの国領はクソ真面目な漁師の白領と仲がいいというわけではなかったが、それでも嫁っ子がないやつがもう一人いることでなんとなく心強かった。それがいつの間にかとびきり上等の嫁っ子が白領のところにやってきた。国領はその話を聞いてからほとんど毎日のように天女の様子を見に来ていた。